イザヤ書の40章の1から5までです。このイザヤ書の40章から、時代がここにもタイトルでありますが、帰還バビロンの捕囚から帰るという約束ということで、前の39章まず時代がだいぶ後になっているわけなんですね。39章までと、それで言葉の使い方、実際のヘブライ語が使われているその使い割れ方とか、言葉の統計的なことからもですね、39章前と40章以降と相当違うということで、これは時代もだいぶ後になっていると、そういうことでですね、イデアそのものは前から何度か言っていますように、紀元前の720年前後と、もうちょっと幅が広いわけですね。700年の初め頃か740年ぐらいと、まあ数十年間ですけど、まあそういうことでですね、この40章以降はですね、バビロンから帰るというような頃にですね、書かれたと。これは、ペルシャの王になってですね、バビロンが滅んで、それからのことになるわけです。539年ということです。ですから、まあ、かなり時代的な差があるわけなんですね。そういう意味で大きな内容の変化があるわけです。で、さっきもちょっとその39章の対比ということが挙げられましたが、39章はですね、王宮にあるものは全部奪われていってしまう。そういうバビロンの捕囚ということの予言が、このイザヤ書の第一部とも言うべきですね、第一巻とも言うべきものが最後にあったんですね。39章の最後、五節のあたりから見たら、王宮にあるもの、あなたの先祖が、今日まで蓄えてきたものがみんなバビロンに運び去られる。バビロンが自分のですね、友好国になって、アッシリアの攻撃から助けてくれるだろうというふうな気持ちもあってですね、バビロンの見舞いに来てくれたというもので、全部宝物も何から何までみんな見せたというんですね。武器庫まで、そんな武器に何があるかまで全部見せたと、まあ、よほど、まあ、このバビロンを頼りにしようと思ったんでしょうが、で、そのように自分を助けてくれるどころかですね、全部奪い取って人々まで滅ぼして連れていくんだと、そういうこの恐ろしい予言がなされたということです。で、実際にこの後ですね、バビロンの勢力が強くなって、そして587年に攻めてきて、586年にはもう本当に滅ぼされてしまうわけですね。それから半世紀バビロンで生活をしたわけです。半世紀50年も生活をしたら、昔は寿命短かったから世代が交代が起こるんですね。そして地元のバビロンの方の土着の人とも知り合ったり交際があったら、そこで混血をしてしまって、普通はみんな滅んで民族としては消えていくわけです。ところがですね、その保証になってもあくまで神の民を、神の言葉を守り続けようということで集まりがなされてですね、そして旧約聖書も編纂されて、そして神の言葉によって集まる、その集まりが強固なものとなってですね、ユダヤ人の共同体が滅びなかったわけです。そして50年も経ったから不思議なことに、そのまま民族を返してあげるっていうのは非常に不思議なことが起こったんですね。そんな遠くまでわざわざ民族をもう50年もおったらですね、もう奴隷としてですね、囚われ人として、使ってきたらですね、そんなわざわざ遠くまで返してあげることは考えられないことですが、そういう奇跡が起こったわけですね、実際に。で、その帰るという時になされた予言、それが40章だというわけです。そして、この40章の持った後の方にはですね、49章から55章あたりまでは、この第2巻にあたる後半部にはですね、50 55章までが一応一つの区切りになって、56章以降が、まあ、第三部ということになってるんですね。第三のイザヤと。56章で。この40章から、まあ、55章という区切りの後半部はですね、捕囚から解放されてからだろうということです。まあ、そういうことで、この40章から捕囚ということから解放されるという、本来想像もできないようなことが起こるんだという、その大きな希望に満ちたですね、ことが、そういう時代ですね。で、その時にですね、この40章、だから39章までの、いわゆる本来のイザヤと違った、これは不思議なことに非常に、このイザヤ第40章からの部分は、非常に深遠な、そして非常に詩の形で、詩的な表現で書いたんですね。三文的に、何年何月に誰それがおって、誰それがこうしたと、こういうふうに間違ったことをした、偶像崇拝をした、そこ裁かれた、そういうふうに記述してなくて、非常に詩的に書いた。詩がそのまま予言になっている。ということですね。詩編とも内容的に深い関連を持っているということも言われています。預言者なんか非常に宗教的預言者というとですね、詩人というとですね、そんな宗教は全く関係ない、空想バネルのしたようなことを、まあ、綺麗な言葉で書いたり語ったりと。まあ、そういうのが普通のイメージなんですね、日本では詩人なんて。預言者って全く宗教の世界、全く関係ないと思いますが、聖書の世界ではですね、非常に深く結びついているわけです。前にも何度か言ったように、詩編そのものがしばしば預言書にもなっている。で、この預言書がまた非常に詩編ともつながりを持っている。なんていうんですね。まあ、そういうことです。だから最初の部分もこれまた詩の形で書いてあるわけです。こういうふうに行外をたくさんしているのは、これ原文が詩の形だという意味でしてあるんですね。で、その時の最初の言葉がちょっと不思議なような表現ですね。慰めよ、私の民を慰めよと。あなたたちの神は言われる。神は言われる。慰めよということが始まるわけです。まあ、こんなふうな表現で始まる書物は他にどこにもないわけですね。旧約聖書でも40章から偉大の名前を冠されたもう一つの預言書であるということですけれども、非常にそういう意味では得意な始まりを持っているということですね。この第二巻目の、捕囚が解放されるというですね、あの以前の時代、その細胞から、まあ、半世紀も捕囚になってから、バビロンの捕囚になってから半世紀、以前からは相当、まあ、年月が経ってからですね、それからこの最初の言葉が、これを誰が書いたか名前も記さない。ということなんですね。非常に深遠な預言書、40章以降は。で、その40章から書いた55章までの書いた人に霊的な深い影響を受けて、そうしたことに非常によく似た言葉遣いをして、そして非常にまたさらに深い内容を書いたのが最後のイザヤ書の部分ですね。56章から。で、その中に、まあ、だから第二のイザヤの部分に、あの有名な53章も含まれるわけです。キリストのことを非常に深く予言しているんですね。全ての罪を負ってあだけられて死んでいったと、そういうことで旧約聖書の中で最も深くキリスト の罪を、万人の罪を担って死んでいくっていうふうなことは、最もはっきりそのことを書いているのは、あのイザヤ書の53章だけなんですね。それがその第二の部分にある。それほど深い内容を予言した人なのに、全くその何者か書かれていないということです。だから、まあ、この聖書のこういうスタイルはですね、誰が書いたかということよりも、何が語られたかということですね。これは創世記、出エジプト、みんなそうです。誰が書いたかわからないんです。だから、この点は、まあ、当然というか当然なんですね。真理が問題なので、人間が問題でないわけです。偉大な人間というのは、神様からそれをかけと託されただけのことで、託した神様こそが偉大なんだという見方。そういう、まあ、いろんな意味で、この40章というのは大きな区切りになっていますが、慰めよという言葉から、まあ、不思議な始まり方をしている本だということですね。まあ、普 人間の書いた書物では前置きが長かったりですね、あるいは言い訳をしたりとか、私はこんなに話すつもりだったけど誰それから話しなさいと言われて話しますとか、日本人はまず言い訳から始めるとかいうことをよく言われています。本当にそれも多いですね。前後集会なんかで当たった人も中国の人大概そういう言い訳めいたことながら言ったりする人非常に多いですね。そんなこと一つもいらないわけです。誰が言おうと誰が返すよってこういうふうに当てられたらですね、信じて、いきなり真理を言えばいいことであってですね、そういうことで言い訳する一つ一つもないわけなんですけど、日本人はそれが非常に多いということです。政治家でも何でもそうですね。ともかくそれはそうとして、この慰めよ、この言葉はですね、ナーハムというヒブライ語なんですね。このナーハム、慰めるという言葉からノーアハという言葉ができて、これは誰もが知っている言葉、これは日本語的に表現してノアって言っているわけです。あのノアっていうのはですね、慰めるっていう言葉から来ているわけです。実はこのナーハムっていうですね、慰める、そこから来ているわけですね。そういう意味でこの慰めるという言葉はですね、そういう意味ではみんなこの元の言葉は深い関わりを持っているということなんです。で、このですね、そういう意味ではノアというのは慰めの子だということにもなるわけなんですけども、補修という形で非常に苦しい生活をですね、半ば奴隷状態として囚われてそのまま滅ぼされていくかわからないです。時が来たらですね、その時とは何か、トガは償われたと、その保証になったのももともとはユダヤ人の大きな罪が原因だったと。ですからその罪を犯したものだから、その裁き、何らかの罰は受けなければならないということで、でもその時が来たというわけです。その時が来て本当にそれがですね、苦しんで彼らを悔い改めたということがあったから、今度は神様はですね、神様のこの厳しい側面と全く違った慰めの神という本質を表してですね、そしてこのように、霊的にこれイザヤは聞き取った。慰めよ我が民を慰めよと。イザヤ以外にもですね、この慰めよというこの認証は認証複数なんですね。複数の人に言われているわけです。イザヤだけに言われたんじゃない。それでさっきのように天上の会議といえば天使たちもの会議のようなところで言われたということをイザヤのその一員として聞き取ったともいうふうに今受け取られてきたわけです。こういうふうにですね、霊的に非常に目が開けた人に神様はこう語りかけているわけです。力強く語りかけている。で、耳が開いた人だけ聞こえるというわけですね。まあ、ちょうどラジオ受信機、電波を送られても受信機がなかったらですね、キャッチできないと。受信機があったら目に見えない誰も聞こえないものがキャッチできて音声に再生できるというところがあります。まあ、これはそういうふうに以前はですね、他のほとんどこの当時の人みんなはそんなことが聞こえなかったのに、以前ははっきりとですね、そういう神が霊的な存在に呼びかけている声を聞いたというわけです。そしてその言葉にこういうふうにキャッチして翻案したわけです。まあ、そういうことですね、はっきりとこの書いた、まあ、イザヤはですね、第二イザヤともだから言われたりしますが、このイザヤは神様の慰めの神としての本質のメッセージを聞き取ったんだと。これは非常に重要なことだと。単に裁きの神、正義の神、怒りの神っていうふうにですね、しばしば受け取られたのに、ここでこのイザヤは全く違った慰めの神として、受け取った、聞き取ったんですね。その一番本質的なことを前置き言わないでいきなりそこから始まった。私は聞いたのだ。慰めを、我が民を慰めようと。半世紀にわたるですね、その弟子裁きというか罰、苦しみをやっと時が来たんだと。そういうように、深く霊的に聞き取った声がいきなり書かれてあるわけです。まあ、そういう神様の本質というのは頭で議論したというところはあんまり意味がないので、こういうふうに聖書というのは本当にそれを霊的に聞き取った人がそこそのまま書いてあるということなんですね。で、この書き方はですね、イザヤ書の第一章と比べたら、第一章の一番最初の第一のイザヤ と非常に対照的ですね。第一章の二節はどうだったかと。第一章の一章の本文は二節から始まるわけです。ここもですね、一章の二節の方も、天を聞け、地を耳を傾けよと。これも聞き取ることのできる、いわば霊的な存在に向かって神様が語ったと。天地の一切ものを聞く耳に持つ者にですね、語りかけたわけです。だけど、ここではですね、神様が愛を持って育てるのに彼らみんな背いたと。侮ったと。まあ、そういうことをずっと、だからですね、そのために荒廃をしていったと。その気に背きを続けたと。でずっとあと一章がですね、ずっとそのように、まあ、二節まで書いてあるんですけど、そういうふうに、厳しい神様のですね、ユダの審判ということで、裁かれるんだっていうことが主体として書いてあるんですね。だけど、この一章でもそこから始まってるんだけれどもですね、この一章の中にすでに今日のようなところをですね、暗示するようなところが一章の終わりぐらいのところに出てくるわけですね。一章の終わりぐらい。一章の後半のところを見たらですね、一章の25以降のところ。私は手を翻し、悪を持ってお前の滑走を溶かし、不純なものをことごとく取り去る。そして26節の3行目。その後にお前は正義の都、忠実な町と呼ばれる。シオンは裁きを通してあがなわれ。悔い改める者は恵みの御業によって、これは正義ですね、義によってあがなわれていくんだと。まあ、こういうふうにして、神に悔い改めるというか、これ、修武という言葉ですから、皆さんの役では神に帰るものと、立ち返るものは義によって、神の義によってあがなわれていくんだという、そういうふうにいつのことかがここではっきりしてない書いてはないけれども、こういう時は来るんだっていうことを一章でもですね、まず裁き、非常に背いてきた民だけれども、時にはこの時が来たらこういうことが起こるということをすでに書いてあったんです。それが、まあ、この現実の状況になってですね、40章今日のところに、まあ、つながるわけです。実際にそういうふうに慰めの神というところなんですね。でこういうふうに神様はですね、確かに私たちは罰を、まあ、罪を犯し続けたりしたら必ず罰をしないことはないわけですね。もう神様にそういうのを言ったら、本当に清い平安が必ずなくなる。それはもう紛れもないことで、その人の心が汚れる。そして汚れた心で誰かに書いたり話したり行動すると、その相手の人も汚されると、まあ、そういうふうに、もう必ずそれ起こることなんですね。それは本人が分からないと言っても、分からないということはまた裁きなわけです。だけど一方ではですね、悔い改め、時が来れば慰めの神となるんだという。で、このことがですね、新約聖書でも一番最初に出てくるのは実はこういう風なところなんですね。その慰めの神としてのご性質っていうものが、まあ、新約聖書でもどこで出てくるかっていうのを思い出されたら分かると思います。新約聖書のですね、五章のあの三条の教えというところは、まさにその慰めの神としての側面を前面に出しているところなんですね。五章の三節から天の国は その人たちのものだって、心の回すもの、これは本当に悔い改めた心の状態ですね。自分は何にも誇るべきものがないと、いいことをしたとしてもどうも自分中心でやっているとかですね、本当に自分を汚れたものだということを深く知った人、自分がやっていることを自慢するとかいうふうなことはまだこんな状況になっていない。その時には本当に慰めを受ける、悲しみという何か大事なものが奪われたと。でもその人たちはまさに慰めを受ける人たちなんだ。だからこそ幸いと言えると、まあ、こういうふうに実はこの三条の水訓って言われるのもですね、そういうふうにイエス・キリストの、そして背後におられる神様の慰めの神としてですね、困難や苦しい、あるいは罪を犯してしまったという、自分は何にもないと、そういう人たちへの慰めの神の側面がこの三条の教えということで言われているわけです。はい、ね、でそんなふうに、このところはこの出だし、マタイの福音書によっても三条の教えの最初に書いてあると。この40章のイザヤ書でも元に帰りますと、この大きな釘の最初にそのようなことから書き始めていると。まあ、そういうですね、構成上の問題ですね、構成上のこと、本当に強く神様は慰めの神だと、自分はもうダメだと思ったのに慰めてくださいよということをした、それを第一に言うわけです。これは十字架で貼り付けされて一緒に処刑された人もですね、我々はもうこういうの本当に悪いことをしたからこんなひどい罰を受けるのは当然だと、だけどイエス様、どうかあなたが御国に行くときに思い出してくださいと、最後にそのように願ったら、今日パラダイスに行くんだよと言って、それも深い慰めを与えたわけですね。そういうふうに、十字架上のイエス様もですね、そういうふうに、どんな人にも心から悔い改めるならば、直ちに慰めの神となるということをお示しておるということです。ですね。苦役のとき、今や過ぎたと、満ちたと、罪のすべてに対するこれ報いを受けて苦しんだと、罰を受けた、それで悔い改めたから大いなる報い、良き報いを受けるんだということです。はい、それで、まあ、元のところに帰れば今日のもう一つのところですね、もう一つの声、今度もやはり呼びかけなんですね。さっきのもそうですね、慰めよ、我が民を慰めよということだったわけです。慰めるっていうことは、まあ、ギリシャ語では励ますという意味があるから、悲しむものは励まされると、慰められ励まされると、まあ、両方ですね。で今度はですね、アラノ、アレチと、これは元のヘブライ語が違う、アラノとアレノとかいうのは違う言葉があるんですね。砂漠を表す言葉に何通りもあるわけです。ですからその一つを、まあ、このようにアラノと訳して、あるいは砂漠と訳したり、アレスと訳して、まあ、同じようなものですね。でここにですね、道が備えられるっていうのがこの後半部の、今日の後半部の主題になっているわけです、ね、3節、道を備えて主のために、神のために広い道を通せと。そう、険しい道、狭い道も広くなったり平らになするんだと、まあ、こういうふうにこの新しい時代、帰ってくる道が備えられるというんですね。これは直接的にはそのバビロンの捕囚になった人が、はるかな遠い1000何百キロも離れたところに帰ってくる道、それが不思議と備えられるんだと。これは神ご自身の合意して、その道を備えよと。その直接はそういう、はるか昔のユダヤ民族が帰還するという、その道を備えられるということだけれども、これはいろんなところに、まあ、確かに当てはまるようになっていたんですね。ね、非常に困難な奴隷のようなとこから解放されるときに道が備えられた。ただそれは荒野を通っていった。モーセが、やはりよく似た奴隷状態の民を伴って、死と密の流れるところへと帰還、帰っていく。その時もまさに荒野に備えられた道を通っていったということですね。まあ、あの場合非常に長い40年もかかった。まあ、このようにですね、荒野に道ができるというわけです。 まあ、荒野に道なんかないわけですね。でしかもこの荒野には谷ということありますが、日本語の谷と違うということは前から言ってますが、エルサレムのキドロンの谷とか水なんか流れてない、ここで言うのは低いところ高いところ、そういう両方がですね不思議と整えられるというんですね。険しい道は平らに、低くなっている谷のところはそこは高まる、山とかも低くなる、なんかそういうふうにしてですね不思議と道が備えられていると。でこうしてですね、いろんなその人のために神様は道を備えるお方だっていう、もう一つの側面がここは書いてあるんですね。前半の方は慰め励ます神の側面、ここはですね慰め励ませられる、罪を悔い改めて罪の罰も受けて、そこで慰め励まされるために今度前進していくための道が備えられるということですね。本当に許しを受けて励ましを受けてじっとしない、必ずその人は御国に向かって新たな道を歩き始める、神様はその道も備えられているわけです。罪も許されてない、慰めも受けてない人は道がわからない、ね、つまり立ってもモヤモヤして道がわからない、荒のままだ、そういうことだけど、本当に違った世界がここに書いてあるわけですね。でそういうふうにして道をもうですね、その許された民が通っていくと、その過程においても主の栄光が現れるんだと、ということですね。こういうふうに道ができるということは、このイザヤ書の書に第一部の方でもついこの間の学んだところですけども、非常によく似たところがあるわけですね。まあ、こういう非常によく似ている表現もあるものだから、霊的な影響も受けているということで、これイザヤ書の中にまとめられているわけですね。あの35章です。この35章もですね、この特に後半部のところですね、今日のここでも荒れ地と荒野、この前も言いましたけど、35章の一節、荒れ野や荒地、砂漠、それから後の方は7節、熱した砂地、乾いた地、何通りもの砂漠を表す言葉が使われて、そうして8節から、そこに王子が敷かれるハイウェイということだったんですね。そしてその道は聖なる道だと、主が先立っていかれる、でその道は主にあがなわれた人ですね。そこがその道を通って帰ってくる、今日のところと似てるわけですね。必要な時苦しみ、そして、罪が許された、まあ、そういう人たちの道ということですね。そういう人は自然に道ができるんだと、荒野や砂漠が潤って道ができていくと、まあ、そういうふうに遥か昔の実際の神の民の歴史的な事実を予言しながらですね、それがその無数の人たちの霊的なこの消息をも同時に予告するものになったというわけですね。これはまあ例えばこの今の我々こういう聖書を使っていますが、その一番最初、一番江戸時代の終わりから最後まで何人かの複合した人たちが協力しましたけど、最初から最後まで一貫して関わったのがあのヘボンだったんですね。アメリカから江戸時代に待っています。まあ、彼の場合も日本に来て伝道宣教一体できるのかと、キリスト教のために来たらすぐに殺されたと、そういう全く荒れたですね道のないところを神様は道を備えて、そしてそのように、聖書の翻訳ということをですね、その道をつけたわけですね、日本の宣教。まあ、そういったことはザビエル・ハルバルゾーとアフリカ通ってインドを取って日本まで到達して、まあ、そこにも不思議な道があったと。これはそれぞれの人がですね信じたとか今まで振り返ってみたら、やっぱり荒野だったけど、とか神様がですね 悔い改めの、本当に真剣に悔い改めた人ほどきちっとした道を備えてくださったと、まあ、そういう実感を持っている聖書は非常に不思議な本でですね、2500年も前の出来事を書きながら今の個々の人の霊的な足取り、そういったことも同時に言っているということです。はい、それでは今日は